それでは聖書を拝読いたします。ヘブル人への手紙2章5節から18節です。教会の聖書第3版をお持ちの方は新約聖書425ページ第3版をお持ちの方は新約聖書425ページ2017年度版をお持ちの方は同じく新約聖書438ページです。ヘブル人への手紙2章5節から18節です。というのも神は私たちが語っている来てるべき世を御使いたちに従わせたのではないからです。ある箇所である人がこう証ししています。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは一体何者なのでしょう。あなたがこれを顧みてくださるとは。あなたは人を御使いよりもわずかの間低いものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせ、万物を彼の足の下に置かれました。神は万物を人の下に置かれたとき、彼に従わないものを何も残されませんでした。それなのに今なお私たちはすべてのものが人の下に置かれているのを見てはいません。ただ御使いよりもわずかの間低くされた方、すなわちイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠を受けられました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。多くの子たちを栄光に導くために、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことであったのです。聖とする方も聖とされる者たちも今一人の方から出ています。それゆえイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせずにこう言われます。私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美しよう。また私はこの方に信頼を置くと言い、さらに見よ、私と神が私にくださった子たちと言われます。そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自身の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。当然ながらイエスは御使いたちを助け出すのではなく、アブラハムの子孫を助け出してくださるのです。したがって神に関わる事柄について憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で兄弟たちと同じようになさらなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。それではこの箇所から救いの創始者と題しまして、堀田先生にお説教をいただきます。
一言お祈りをお捧げいたします。恵み深い天の父様、これから素晴らしい命の言葉を取り継ぎます。私自身を十字架の血とご聖霊によって清め聖別して、通り置き蔵として用いてください。そして御言葉が皆様の心に残り、御言葉ともにご聖霊とともに生きる幸いに導いてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。今日も皆さんがいろんな戦いをくぐり抜けて礼拝の方を選んで神様の前に来てくださり、歓迎いたします。感謝します。御言葉を味わいましょう。今日は救いの創始者イエス様について味わいましょう。多くの苦しみを取られたイエス様のことが記されています。2章5節の来たるべきよというのは、主が再び来られる再臨の時に完成する新しい世界のことです。神の国のことです。そして今も始まっています。神の国とは天国のことだけではなくて、神が共におられるところが神の国、神の支配というギリシャ語ですから、今も私たちの心を神が支配してくだされば、私たちの心にも神の国があるということです。また私たちの交わりに人間が支配してしない教会で、キリストが支配してくださっている教会ならば、教会の中にも神の国が今、神のご支配という意味の神の国が今も始まっているということです。神は人間、つまり最初のアダムに万物を支配し管理する使命を与えられました。しかし人間は神に背き、堕落し、神からの栄光を失い、万物も人間に従っておりません。そこで2章9節前半を見ると、そこで神は最初のアダムに代わって使命を遂行させるために、最後のアダム、それはイエス様キリストをこの世にもう一度使わせてくださったということがわかります。なんと神様は憐れみ深いでしょうか。最初のアダムが失敗してそのままでしたら人間は滅びたままでしたけれども、第二のアダムとして人間を代表するキリストイエス様を送ってくださったのです。神であるキリストはへりくだり、人間となって私たちのもとに来てくださいました。今日読んでいただいたピリピの2章にあります。2章9節後半を見ますと、10節、イエス様の苦しみがあります。死の苦しみ、それはただの苦しみではありませんでした。神との断絶という死でした。私たちの救いのために死に至るまで道へ忠実でありました。感謝しましょう。私は人生の中で断絶ということはあまりピンときませんでした。父なる神様とイエス様の断絶ということを聞いてもですね、あまり実感は湧かなかったんですが、子育ての中で子供を育てるときにですね、子供とコミュニケーションを持てないときがあって、まあ、いわゆる断絶ですね、コミュニケーションを持てない。それが4年間続いたことがありました。そのときほんの少しイエス様と父なる神の断絶の苦しみが分かりました。それはそれはつらい4年間でした。子供と会話が通じない、できない、会えない。その断絶は私に、神様が私たちの罪のためにイエス様が十字架で死なれたというのは、ただ死の苦しみではなく、父なる神との交わりが断絶されたということにつながって、私は十字架の理解が深まりました。神様は憐れみの家に私たち子育ての中で4年間断絶あったんですが、その後回復という恵みをくださいました。その時私はまた断絶していた神様と回復できることがどんなに恵みかを自分の家族を通しても教えられたことでした。理解が深められたことでした。まるにそれゆえに栄光と誉れの冠を受けられましたとあります。すべての主権がイエス様に与えられ、父の右の座につかれ、今私たちのために愛を持って取りなしておられます。偉大なお方に感謝しましょう。その死はなんと神の一方的な恵みです。 すべての人、私たちを含むすべての人のために味わわれました。イエス様の死が自分の罪のためと信じるとき、救いが私たちのものとなります。感謝します。マリオン、多くの子たちを栄光、栄光というのは聖書は神ご自身を表し、神のご性質を表し、栄光の神との交わりという意味があります。多くの子たちを栄光に導くために、イエス様の十字架の死によって、贖いによって、栄光の神との交わりが可能となりました。皆さん、今日感謝したいのは、私たちはいつも神様と祈り交われることは本当に大きな恵みだということ、イエス様の十字架の死がなかったら祈りたくても祈れないということ、でも今祈れることはイエス様のおかげだということを今日礼拝の中で感謝したいと思うのです。マルコ、彼らの救いの創始者とあります。主は私たちの救いの創始者です。これはパイオニア、草分け、開拓者、先達、先導者という意味があります。例えて言いますならば、座礁した船の私たちを救う、船にいる私たちを救うために、主はご自分の命を犠牲にして、私たちを救いの港に届けてくださった、救われたのです。多くの苦しみを通して完全なものとされたとあります。主イエス様が不完全だったわけではありません。これは私たちのため、救いの技を苦しみを通して全うしてくださったという意味です。そして完成されたという意味です。主は死に至るまで愛する父に従順の生涯を全うされました。何一つ罪を犯されなかったのです。もしイエス様が33年間罪を犯されたならば、イエス様が十字架にかかる資格はなくなったのです。でもイエス様は33年間完全に私たちの身代わりとして、第二のアダムとして完全に律法を全うされたので、私たちの罪の身代わりに死ぬ資格があったんですね。ちょっとこちらをご覧ください。私が罪の重荷をいっぱい背負っているとしますね。ああ重い重い、たくさんの罪で、他の人が私の罪を背負ってください、いやもう私は自分の罪で精一杯です、そういうことが私たちの状態ですね。私たちは自分の罪でも背負うのは十分です。十分すぎるほど罪があります。だから自分の罪が全くない人だけが十字架にかかる資格があったんです。それがイエス様です。イエス様は一つの罪もなかったので、イエス様の、まあ霊的に例えると、イエス様の背中には世界中の人の罪を背負うスペースがあったんです。なんと素晴らしい救い主でしょうか。イエス様の背中にはご自分の罪は何もなかったけれども、その背中に私たちの罪を背負って、全部背負って身代わりになられた。感謝しましょう。主は完全に私たち人間と同じようになられました。私たちの救いのために多くの苦しみを受けられた。罵られ、裏切られ、肉体的最高の苦痛、私たちの罪のための刑罰、呪い、そして さっき申しました幸いな神との交わりの断絶を私たちの代わりに受けられた。最高の苦しみを受けられた。私たちは苦しみを避けやすいですけれども、主は私たちの救いのために受けるべきすべての苦しみを逃げないで受けてくださった。今日主を一緒にあがめましょう。2章の11から13の中で主と主を信じる者の一体性の強調が述べられます。1、2章11節、清めを行う者と清めに預かる者は皆一人の方、父なる神から出ています。それへ罪深い私たちも、主はなんと私たちのことを兄弟と呼んでくださるとあります。ですからローマの8章を見ると、イエス様は長男とあります。ですから いろんな例えがあります。イエス様は羊飼いと言っても間違いだ、救い主と言っても、で先ほど賛美した友と言っても間違いだと同時に、私たちの同じ父のイエス様は長男であるということも書いてあります。それで私たちを兄弟姉妹、弟妹よとイエス様は呼んでくださる神の家族となったのです。罪深い私たちもイエス様の十字架の家に許されて、主は私たちを兄弟と弟よと呼んでください、神の家族とされた。2章11節、主は皆神のご性質を私たちに告げてくださる。さらに主は教会の中で私たちと共に神を賛美するお方とあります。今日皆さんと一緒に子供賛美を捧げ、そして賛美を他にも捧げました。そしてその賛美はこの礼拝の中で、ここにいらっしゃるイエス様も、そして私たちの心の中に宿っていらっしゃるイエス様も賛美を一緒にされているという素晴らしい御言葉です。こういう箇所は他の箇所にはない。イエス様も共に神を賛美するお方として私たちの中に臨在してくださっています。2章13節、キリストは死に至るまで苦難の生涯を通してただ神にのみ信頼された。またキリストは私たちのことを、見よ私と神が私にくださった子たちと愛しておられます。大きなに悪魔と死の恐怖からの解放者、主イエス様を見ましょう。2章14節前半、そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりましたとあります。主は人間である私たちを救うために、正真正銘の人間、血と肉を持つものとなってくださいました。人間の身代わりに死ぬためには人間になる必要があったのです。もう一度申し上げます。人間の身代わりに死ぬためには完全に人間になる必要があった。イエス様は神であるのに完全に人となれた。それは完全に私たち人間の身代わりになるためです。2章14節後半にこうあります。それは死の力を持つ、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼしとあります。ご自分の死、十字架の死、私たちのすべての手は手、ひらがなの手がいいですよね、手の罪の刑罰の終わりです。主はこれを、面白い十字架ですねすいません、ちょっと本当に申し訳ありません。これ十字架ですね。十字架と復活によって悪魔に大打撃を与え、勝利を取られました。主は悪魔から私たちを守られる勝利の主であることを今日挙げます。この力強い方にいつもより頼み祈りましょう。悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れました。最近私はですね、本当にいろんな悪魔の誘惑を受けるわけですが、イエス様がですね、悪魔に勝利されたということを思うとき、本当に私の心は平安に満たされます。私は弱いですけれども、勝利の主がイエス様は私の心にいてください。悪魔がいろんな手を使ってきますが、イエス様によるより頼むなら、イエス様は勝利の力をくださるということを経験しています。2章15節、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。死は実際に恐ろしい死を経験し、と同時にその死に打ち勝ち復活してくださいました。この死を信じる者は死の恐怖から解放されます。私はイエス様を信じるまでは死が恐怖でした。でもイエス様を信じてからは変わりました。もちろん死が全く恐ろしくないというのはそこまで言えるわけではないんですが、でも死への思いが変わりました。イエス様は私が死んでも復活の勝利をくださると固く励ましてくださるからです。主は復活の命を私たちに与えてくださるのです。主を信じる者の死は 神の正しい裁き、地獄への死ではなく天国への入り口だからです。もう一度申し上げます。私たちクリスチャンにとっての死は滅びへの入り口ではなく天国への入り口だということです。まやかしではなく実際に主の再臨の時、私たちは復活するのです。ハレルヤです。そしてもし私たちがですね、特権で私たちが生きている間にイエス様が来られたら、私たちは墓の中からは先輩のクリスチャンが復活しますけれども、生きている私たちは栄光の姿に変えられると書いてあります。両方とも素晴らしいですね。先に死んだ人は復活する、そして生きたままイエス様を迎える時に預かる人は栄光の体に変えられる。最後に憐れみ深い助け主なるイエス様を見ましょう。2章17節、したがって神に関わる事柄について憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で兄弟たちと私たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。大祭司とは罪のあがないをする者、神と人の仲介者という意味ですが、大祭司は彼が代表する者たち人間の一員でなければならないのです。ですからイエス様は人となられたと同時に憐れみ深いと書いてあります。これは短気ではなく怒りやすくないという意味です。イエス様は本当に憐れみ深い大祭司です。苦難と試練において私たちへの真の同情者です。思いやり深い方です。忠実な大祭司とあります。これは終わりまでご自分の使命をやり遂げる忠実なイエス様という意味です。神の罪のなだめがなされたとあります。罪人である私たちは聖なる神に決して近づくことはできませんでした。しかし罪のない完全なイエス様キリストが、大祭司が私たちの罪の償いなだめをしてくださったので、私たちも主イエス様の皆によって皆を通して神に近づくことができるのです。皆さん祈るときにイエス様の皆によって皆を通してというときにこのことを思いながら祈りましょう。イエス様の大祭司の十字架のおかげで父なる神にいつも近づいて祈れることを感謝します。これは当然の恵みではありません。ハレルヤです。このなだめという言語は、私たちの罪は神の聖なる怒りを引き起こし、罪が許されるためには神の聖なる怒りがなだめられなければならなかったということが意味に隠されています。これは救いの中心土台です。主の十字架はなだめの備え物、これは大いなる恵みです。もう一度繰り返します。私たちの罪は神の聖なる怒りを引き起こし、罪が許されるためには神の聖なる怒りがなだめられなければならなかった。そのことをしてくださったのがイエス様の十字架です。からある箇所ではイエス様のことをなだめの供え物と記されています。2、イエス様は自ら試みを受け苦しまれた、これから、これおかしいですね、ひらがながいいですね、からこそ試みられている者たちを助けることができるのです。これも本当に素晴らしいです。イエス様は自ら試みを受け苦しまれたからこそ試みられている者たちを助けることができる。私たちもそうですよね。こういろんな失敗とか苦しみを通りますと人に優しくなれるんですね。自分も失敗した、だから本当に大丈夫だよ、私はもっと失敗したけど神様の憐れみでここまで来たって。先日ですね、私の長女のこのと結婚してくれました優斗くんから 電話がありまして、お父さん、僕は今自分たちの家のソファーにそのおつゆをこ、おつゆ、うどんのつゆをこぼしてしまいました。あ、床に こぼしてしまいました。でもはっちゃんには怒られないで大丈夫と言われています。よかったね、怒られないでって。大丈夫だよ、ゆうとくん、僕はね、新しい絨毯にね、カレーをこぼしたことがあるからね、ゆうとくん大丈夫だよ、僕揺れましたよと慰めました。まあこれはほんの単純な例えですけども、イエス様はですね、もう本当にその必要がなかったのにわざわざ人間になられて、そして試みを受け苦しまれたからこそ試みられている私たちをですね、本当に寄り添い優しい方なんですね。素晴らしい御言葉、お約束です。主の助け、表面的な同情ではない、ご自身自ら想像を絶する最高の試み、そして悪魔の誘惑を受けられ苦しみを受けられた、その痛みを実感しながら私たちを深く深く思いやってくださる、寄り添ってくださる素晴らしいイエス様です。感謝します。その上にですね、その同情には偏りがない。私の証を短くさせていただきます。私の母が今から10年前、九州の熊本で倒れました。3回も倒れまして、いつもお世話してくれてた親戚のおじさんが私に電話でこう言いました。そのおじさんと私はとても信頼し合っているので、そのおじさんは私のことを周一、今まで、まあ、母の弟にあたる竹俊おじちゃんといってとてもいいおじさんなんですが、周一、俺が今お前のお母さんをこれまで面倒見てきたけども、もう面倒見きれない、長男であるお前がちゃんと見なさいと言われて、分かりました、おじさん、おじちゃん、本当に今までありがとうね、じゃあ何とかしますということで、美代子さんと会議を持ちました。一緒に祈りながら、美代子さん、こういうことでどうしたらいいだろうね、そしたら私の一存では決めれませんが、私の愛する奥さんがこう言ってくれました。お母さんをこちらに迎えましょうと言ってくれました。妻がそう言ってくれなければできません。結局は妻に負担をかけることは分かりきってましたから。でもそのままだった母は一人暮らしでもう3回も倒れていましたので、たまたま発見する人がいたのでよかったわけで、そのままだったらもうとっくに亡くなっていると思います。それで私たちは真夏のですね、暑い時にまず私だけが行くと母に電話しましたら、あなただけかい、美代子さんはというので、かなり私より美代子さんを頼りにしているんですね。じゃあ美代子さんも一緒に行くといったら大喜びで、母も安心したようでした。頼れない息子が来ても食事の用意が増えるだけだと思ったと思いますが、実際そうですよね。私が行ってもあんまり役立たない。で妻が一緒に行ってくれて、そしてこう一緒にですね、手をつなぎながら飛行場から熊本から福岡に行って、福岡から直行便で札幌に行きました。でも10年経ちました。かなり母の認知症が進んで、私たちは限界が来ていました。もう病気のせいですから、母のことを悪く言うつもりではないので、誤解しないで聞いていただきたいんですが、母の認知症がそうさせます。母の人格ではなくて、母の被害妄想が最近激しくなってきました。優しいデイサービスの方が送ってくださった時、母がこう言いました。もう私はデイサービスに行かない。どうして？デイサービスの人が二度と来るなと言ったから。そんなことは絶対ないんです、優しい方ですから。でもそれは本気で、本人は病気ですから本気で言っているので、そこがややこしいんですね。病気ですから、母の人格以外の病気の人格が言っているので。あと 美穂子さんにも攻撃が来るようになりまして、私の服を美穂子さんが全部取り上げていくので、私がの着る服がないと言い出しまして、そして今度は私はですね、と妻はだんだん眠れなくなりまして、母がその昼と夜が逆転しまして、夜私が寝てますとトントンと叩いてですね、起こすようになったんですね。で、私はこう夜寝る時もですね、ドアを閉めるんですが、なかなかもう眠れない状態でした。で、その時ですね、神様、イエス様は私たちのことを見ておられて、助けの手を伸ばしてくださったんです。それはデイサービスのケアマネージャーの方がとても理解のある方で、こうおっしゃいました。私たちは福祉のプロとしていろんな方をお世話していますけれども、そのお世話する認知症の方の攻撃の方向性が自分たち福祉の報酬をしているものに向いている時まではまだ大丈夫です。しかし親族にその方向が向いたら、もう親族が倒れますから、限界ですから、ぜひ私たちに任せてくださいとおっしゃったんです。つまりその方法はですね、宿泊をずっと伸ばして、今までは1泊とか2泊でしたが、宿泊をずっと伸ばして、そして介護認定を受けるまでは、ある時期までは実費を払って、そして宿泊を伸ばして、その介護の福祉の手助けも借りて、とにかくご夫妻が倒れないようにしてください。それは神様の御心を求めてましたから、本当に主の助けでした。そして今私と妻の心をですね、イエス様がこう自分を責めないようにしてくださっているのはですね、なんか母のことを思うと、なんかやっぱり辛いんですよね。でもですね、その今お世話になっているお手泊まりの施設で、うちの母がですね、とても幸せそうにしているっておっしゃって、ですからもう私の家にいることは限界だったんですね。着替えも間違って何回もするし、だから母にとってはかえって生活のリズムが変わらない状態でいる施設に今いることの方が幸せで、お母さんは幸せそうになさってますとおっしゃって、私たちの心はそれでもイエス様が慰めてくださって、もうあなた方は10年やったからと本当に教えられていますと同時に、今お世話なさっている方に私たちは深い同情心があります。本当におつらいでしょうから一緒に祈ります。主の助けは表面的な同情ではない、自ら、そして私たちが辛いとき、主の助けがあります。深い憐れみ、皆さんの祈りの支えを感謝。で、私たちは今日、もう祈りのしおりにも感謝の欄に書きましたが、本当に皆さんの祈りに感謝しています。主は、真の大祭司、イエス様は全能であり全知です。いつも常に共にいて、私たちを支え、私たちの心に住み、私たちの心を変え強めてくださる。この44年イエス様に出会って、私はこの生ける主の恵みを体験してきました。主の助けなしに今の私は存在しません。この素晴らしいお方にいつもいつも心を打ち明けて祈り、より頼みましょう。そしてどうぞ教会にはですね、神様がいろんな職種の方を置いていらっしゃいますから、教会でもですね、相談して私は助けられた方がいますから、お互いに助け合っていこうではありませんか。そして本当に寄り添ってですね、もちろん同じ体験をしないと気持ちは分かりませんが、でも一緒に祈ることができますから。そしてもし私たちでよければどうぞお話しください。一緒に寄り添ってお祈りします。誰もイエス様が寄り添ってくださいます。お祈りします。天の父様、今日はご自分が試み受けて苦しまれたからこそ、試みられている私たちを 助けてくださるイエス様のことを教えてくださり、本当にありがとうございます。私たちの人生でもうダメだと思うことがやってきます。でもその時、私たちのもとに深く寄り添い、助け、支えてくださるイエス様がおられることを感謝します。そして教会が与えられて、互いに祈り合い、支え合っていけることを感謝します。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。